はい、皆さんこんばんは。今夜もカチンラジオ、改めカッツイラジオの時間がやってまいりました。カッツイって言いにくいよね、カッチーでいいじゃんって言われました。いいです、日本語発音でカッチーでいいですよ。イタリア語ではカッツイですけどね、カッツイですけどね、カッチーでいいです。まあそんなカッチーラジオの時間がやってまいりました。今日は10月21日土曜日です。いやー、皆さんお疲れ様でした。今週もね、いろいろありましたね。本当さ、週のね、半ばあたりでっていうかね、木曜日金曜日やってね、カチンラジオってね、夜、今日もお疲れ様でしたみたいな感じでね、配信したかったんですけど、なんかさ、バタバタしちゃってね、今週ね。まあ、そうだよね、先週のね、週末からハワイ行ってて、あれ、先週のカチンラジオ配信したっけな、まあ忘れちゃったけど、まあどうでもいいんだけど、で、ハワイ行っちゃってて、で、まあ帰ってきてからね、結局日本に着いたのは火曜日の夜だもんね。月曜日に向こう出てね。そう。火曜日の夜に着いたからね。だから、そうだな。実質水、木、金、土ってね。そんな感じだもんね。結構でもいろいろあったよな、今週ね。ドタバタ、ドタバタだよね。ハワイって言えばさ、いやでも海外旅行はやっぱテンション上がるよね。なんかね、まあどこでもね。過去一でテンション上がったのは、なんだろうな、俺シンガポールかな、過去一でテンション上がったの。いや違うな、シリコンバレーだな、やっぱな。そう、会社の研修で行ったシリコンバレーだな。結構さ、旅行に行ってさ、旅行っていうかさ、旅が好きなんだよね。で、現地の人と同じような、なんつうの、生活をしてみ、疑似体験するみたいなさ、そんなの結構好きで、そう、なので自由な時間がね、出張とか行ってもそうなんだけど、自由な時間ができると一人でね、プラッと現地の、例えばバスに乗ってみたりとか、電車に乗ってみたりとかするのが好きで、そう。で、シリコンバレー行った時には会社のご褒美研修で、ヒューレットパッカーとのね、なんか展示会が、世界的な展示会がシリコンバレーであって、まあ、シリコンバレーってサンフランシスコからバスで1時間半ぐらいのところにあるんだけどさ、確かね、そのぐらいのところに日があるんだけど、で、5日間ぐらいの大規模な IT 関係の展示会があって、で、毎日、そうだな、20種類ぐらいのセミナーをやってるんだよね、いろんな会社が来て。ヒューレットパッカードっていうのはさ、パソコンとかさ、それサーバーとかのハードウェアのメーカーじゃない。なのでソフトウェアのさ、いろんな、例えばマイクロソフトとかさ、とかグーグルとかさ、そういうところの人たちが来て、そんでいろんなセミナーをやってくれるわけよ。で、新しいテクノロジーがこうだなとかさ、それを自由にね聞けるので、で、まあ、そういうのを受けれるよっていう、そういう研修旅行だったんだけど、研修だったんだけど、で、一日自分でね、今日は何受けて何受けてなんていうのはね、自分のスケジュールで決めれるから、その5日間の間ね。で、中2日ぐらい1時間しか講義を取らなかった時があって、で、残りは自由時間に勝手にね当てちゃって、で、その一人で現地の、なんていうかな、路面電車みたいに乗ってちょっとね、終点まで行ってまた戻ってきてなんていうのをね、シリコンバレーでやったんだよね。で、途中下車してスターバックス行ったりとか、スーパーみたいなね、セブンイレブンみたいな、そういうスーパーでなんかドリンク買ったりとか、ちょっとしたねスナック買ったりとか、そんなことやって、で、ちょっとした公園でなんかそれ食べたりとかね、そんなことをちょっとやってみたりしてたんだけど、そうそうそう、あ、そうそう、そんで途中でね、 夕方ぐらいでね、ちょっとその路面電車空いてるところ区間があって、で車両の中俺一人だったのね。したら駅からなんか黒人のでっかい男がね3人ぐらいそろそろって乗ってきて、でうわ怖えとか思ってで結構大きな声で話してんだよね、その3人がやべえ怖えとかって思ったら、なんと大学生でしたよそうそうそう、なんか大学が近くにあるらしくて、しばらくしたら友達みたいなね白人とかあと女の子とか来て、でなんだよ学生かいみたいな黒人だからちょっとビビったわみたいなね、そんな事件もあったりして面白かったですけどね。まあそういうだから何ちゅうかな、旅っていうとね、そういうなんか自分時間自分で自由行動して一人でねなんか行くのがね結構好きなので、なんか今回の、うん、まあハワイ旅行とかこれ家族で行く旅行なんちゅうのはね、やっぱ自分の時間の方がいいから、なんかねまあ個人的にはよ、いまいちちゅうかね、そういう時間があるともっと面白いけどねみたいなね感じだけどね。そうだ、過去一はそれだな。あと香港とかもね一人で行ったことあるし、あとはそうだな、なかなか自由に動けたことってないからな。アメリカも本土はね、サンフランシスコとシリコンバレーとか、あとカリフォルニアの辺とも行ったんだけど、その辺ぐらいしかないからな。ねえ、なんかニューヨークとか行ってみたいよね。あとパリ行ってみたいね。一人でね。一人で行ってみたいで、パリね。で、黄昏たいわ。なんか、セーヌ川の横を歩いて、モンマルトルの丘とかをまた見たりとかして、黄昏たいわ、なんか。あとシャンゼリゼ通りを一人でカッポしたいわ、なんかね。で、なんか、カフェにピュッと入って、うん、なんかそういう自分をなんか、うん、なんつうの、そういう自分を、うん、自分で、うん、なんか、まあ、自己満足したいわ。なんじゃそれは、なんじゃそれだね。なんかね、パリのアパルトマンに住んでるぞ的なね、うん、そういう、うん、面白いね。なんかそういうのやってみたいわ。でも実際ビビりまくってなんかちょっと暗くなったら早々とホテルに帰ってホテルから出ないみたいな、そんな感じになっちゃうんだろうけどね、危ないからね夜はねそんなになっちゃうんだろうけど、まあ面白いですね、まあ、旅ってさ、あとは日本の旅もしたいね。日本の憧れはなんか青春18切符みたいなさ、でなんか鈍行電車で、そう YouTube なんだよね、なんか鈍行電車で各駅停車で東京から大阪まで行ったらどうだみたいな YouTube があったりとかするわけで、まあ、その東京大阪間をねわざわざ鈍行で行ってどうだっていうのは別にチャレンジしたいんじゃないんだけど、結構その東北のね海沿いをぐるぐる回っていくような何ていうかな、鈍行電車っていうかね、あの JR の路線があったりとか、そういうところをなんかちょっと旅して途中下車しながらさ、なんか現地の人が食べるようなね食堂でちょっと食べたりとかしながら、なんか途中下車の旅みたいなさ、そんなのもやってみたいなって思うんだけど、まあでもそんな時間ないしねあとはその鈍行電車で行ってるのがなんか途中でいや飽きちゃうんだろうなって思ったりして、自分でああもうめんどくせえとか言って新幹線乗り換えちゃおうみたいなさ次の駅から新幹線乗っちゃうみたいなことをやっちゃいそうで、うんね、でもなんかちょっとチャレンジしてみたいな。だそういう意味ではね、去年ね、あのフェラーリ買った後ね、ルピコで何11泊しながらね大分まで行って帰ってきたっていうのは結構自分の中では旅感があったよね。あれはなすごい良かったなっていうのは、うん、観光中観光はねできなかったんだけど、その昼間は移動に当ててたので、ほとんど、ね、移動に当ててたんで、ただ各地のねマスターマインドって会えたから寂しくはなかったよね一人寂しく宿で、あ、まあ、まあまあ実際泊まりは一人なんだけど、寂しく宿で泊まったんだけど、なんていうかな、誰も知ってる人がいない、なんか誰とも話さないで黙々と一人旅ではなかったから、うん、結構楽しかったな、各地でいろんな人と会えたからね。あとはまあ夢にまで見たね、 夢にまで見たっていうか、まあ夢だった車でね、フェラーリという車で行けたっていうのはね、いないのよ、そのあの手の車で長距離走る人って。そう、この間ツーリングで初めてその YouTube でさ、今情報発信、僕はフェラーリの情報発信してるんだけど、そこにいろいろその YouTube 見てくれる人たちでやっぱツーリングに行ったんだよ、群馬の方でさ。その時話したら、9年前に買ったんですっていう人がいて、あ、9年前ですかとか、で距離どれぐらいですかとかって言ったら、走行距離が1万5000キロっていうんだよ。あ、そうなんだ。え、じゃあ買った時は何キロだったんですかって聞いたら、1万2000キロと、え、9年間で3000キロしか走ってるんだみたいな。違ったかな、もっと1500キロって言ったかな、9年間で。なんせね、走らせないんだよね、あんまりね。まあ、まあ持ってるだけでも眺めてるだけでも嬉しいっちゃ嬉しいしね、なんか大きなミニカーみたいでさ、嬉しいっちゃ嬉しい、所有してるだけでも嬉しいんだけど、眺めてるだけでも嬉しいんだけど、やっぱなんか走らせたいじゃん。でもね、やっぱ皆さんね、やっぱ1年間で1000キロも走らないって言ってたもんね。一方我が家のルビコはね、10ヶ月で7000キロですよすんげえ酷使してるみたいなそうなんだよね。だから距離はね、バンバン使うから、それなりにね、消耗品もやっぱりかかるし、まあ故障の頻度もね多いのかななんて思いつつ、でもまあね、これはあれあれでもう好きでやってるから、自分でできることは自分でやってみたいなね。なので整備所とかが買ったりとか、いろんなそういうね、整備してる YouTube 見たり勉強したりとか、今もね不具合箇所いくつかあるんだけど、そこを自分で直そうと思ってね、部品は揃えてはあるんだけど、なかなかね着手できないんだよなちょっとこれがなんかなんだろうね、年齢的なもんなのかもしれないね、ちょっと億劫な部分があっていかんねこれね、ダメだダメだね、ちょっと億劫だなとか、これめんどくさいなこれやんのみたいなねところがちょっとあったりして、でもダメだよね、めんどくさがっちゃダメだよね。ちょ、このバイタリティを、若い頃のバイタリティをもう一回取り戻すみたいなさ、のがなあれだよな、ちょっとな、やっぱ水泳やろ、水泳はいいよね、ただの運動だけじゃなくてさ、意識レベルでもやっぱ水泳はいいよね。これみんなに勧めたいわ。今泳げない人いるでしょ、多分ね、水に顔つけれないとかって人いる人いるじゃん、うん、絶対ね水泳習いましょう。今シニア層にも教えてくれるから、プールがあるスポーツジムはルネサンスではねあるから、シニア層向けの水泳教室で、恥ずかしくないから、ね、ちゃんと教えてくれるから、で綺麗に泳げたらめちゃかっこいいから、で体型がね整う、うん、で水の中の運動だから腰とか膝とかに負担かからんからまあそういう話もちょっとなんかそこデリケートなお年頃じゃん僕らね、でもそういう負担かかんないから、もう水泳ねマジでいいですよ。その体だけじゃなくてね、もちろん心肺能力も上がってくるんだけど、頭がねいいすきますよ、多分とか言ってけど来ますよ、うん、そう。なのでバスやろう、月に 何キロって決めようかな、泳ぐ距離ね、うん、それで行こうかな。やっぱそういうバイタリティがねなんかなかったりするんじゃん、なんか俺だけかな、なんかでも年取るといろんなこと面倒そうなってできなくなるとかって言うけどさ、そんなことにいいんだろうとかって思ってたけど、いやあながち、このままどんどんねそれが進化してってだんだん何もしなくなっちゃったら嫌じゃんね、なんか時間はあるけど何もしないみたいな、本当に隠居老人になっちゃうじゃんねそう、それじゃ嫌だなと思ってね、そうね帰ってきてからさ、ハワイから帰ってきてからね、12キロさ、キャッツのミラクルキャッツのミーティングがあってさ、あそこいつものお題があってね、で今回のお題は今ハマってることをみたいなさ、マキちゃんからのお題でね、今ハマってることを あとはこれからやりたいこととかね、そんなのお題だったんだけど、僕が今ハマってるのはやっぱフェラーリだってね、フェラーリだよみたいな話したんだけど、みんながさすごすぎてさ、なんかすっげえ詳しいしめちゃハマってるしさ、結構なんかスピリチュアル的なことを深掘り深掘り深掘りで、あすげえ なんか俺小物感みたいな超敗北感でしたよ。なんか現実的な、なんかしょうもないみたいな、イフィローリリス何そりゃみたいな感じで小物感だったな。そうなんだよね。でもね、俺ハマってるのはそうだからしょうがないんだよね、車好きだからさ。で車だってね、本当にこの自己啓発っていうかね、88とかに出会ってから、夢は叶うよとかね、自分の夢は自分で掴んでいくんだよ、自分の人生自分で好きなように変えられるよとかって、ね、夢は諦めちゃダメだなんて言っときながら、車のところってやっぱなんかね、意識無意識のうちにフェラーリとかさ、ああいうのは頭の中から外してたもんね。自分で所有できないとか、自分で乗る車じゃないと思ってたのかね、なんかね、やっぱ BMW のスポーツタイプとかね、そういうのばっか考えてたもんね、4人乗りで、できればセダンタイプで、それでもなんかスポーツカーのエンジンを積んでて、本気出したらめっちゃ速いみたいなね、性能が良いみたいな、パフォーマンスすげえ出る車みたいな感じで、BMW のスポーツタイプの車みたいなのばっかり乗り継いでたんだけど、フェラーリ乗りゃいいじゃんってとこには行かなかったもんね、でそれに気づいて、それもなんで気づいたかっていうと、ハトムギ DIY ベースっていうチャンネルをやってる、ちょっと冴えないひどいな、ひどい話なんだけど、冴えない兄ちゃんがいるんだけど、その人がね、安くでフェラーリを買ったので見てみましょうみたいな、そんなYouTube が上がってて見たら、まあ古いね、1994年型かなんかな、古いフェラーリで安く買ったんだけど、ボロいからなんか自分で DIY しながら直していくよみたいな、そんな YouTuber なんだけど、そこにはまって、うわボレーフェラーリだ本当だみたいな、でもフェラーリだよねみたいな、とはいえフェラーリだよねみたいな、あすげえな、こんな人でも失礼な話、こんな人でも買えるんだっていうのが第一印象、そうなんだ。そこでふと気づいたわけ、なんで俺持ってないんだろう、なんでうちにフェラーリないんだろうってふとそこで思ってね。でそこから、この人に買って、この人が維持できるんだったら俺もできるよなって思い始めて、でそこからちょっと本当に手に入れられるかなっていうのをちょっと考え、でだんだんだんだん欲しくなってきて、でお店に見に行ったりとかして、で去年の誕生日に絶対買おうって決心したでその頃はね、今の2000年のね、このモデルじゃなくて、その2個前のモデルかが欲しいなと思ってたんだけどね、なぜか途中からね、今のフェラーリ360モデルなっていうのがいいなと思ってこれにしたんだけどね。まあ価格がこなれてて結構安いっていうのと、弾数がいっぱい出てるから、要するに新車の時にいっぱい売れた車だから、部品があるだろうな、残ってるだろうなっていうのに、あったのと、あとはね、本当に、まあ価格だね、あとはね、本当ね、あと情報がいっぱいあるからね、その辺もいいかなと思ってしたんですけどね。まあでもめちゃね、ディーラーに普通に修理だとアホみたいに高いので、本当にアホみたいに高いので、もうディーラーになんか出せなくて、でなんか、ね、まあ、そういう人たちがやっぱりいっぱいいるからね、どうやったら直せるかっていうのも、ね、情報もいっぱいあるし、そんなのを研究しながらね、で自分でやったことはちゃんと情報発信していこうかななんて思ってね、普通の人でも買えるよ、普通に使えるよっていうのを情報発信できれば楽しいなと思ってやってるんだけどね。あとは大家さんだね、やっぱね、0円で限りなく資金をかけずに大家さんをやっていくっていう人がいっぱいいるんだけど、それを本当にできるのかよっていうのを実践して、でまあね、自分でうまくできるようになったらみんなにそれをね伝えていって、したら収入作れるじゃない、みんな そんなのね、研究実践を今ねやってたりとか、そのために壁紙貼ったりとか床貼ったりとかもねやったりして、そういう仲間でできたら楽しいじゃん、なんかね。まあ簡単よ、なんか大家さんだって1個物件持ったら毎月5万円みたいなさ、チャリチャリみたいな感じで積み上げていけばさ、ね、10件やったら50万みたいな感じじゃん、なんかそういう簡単なので、あの、なんていうの、積み上げだから、うん、仮にだよ。家賃10万円のね、あの戸建てだったらさ、1個やったら毎月10万円でしょ、年間120万じゃん。で10個やったらさ、ね、毎月100万円でしょ、して1200万じゃねえ、すごくないそれ簡単じゃん計算ね。まあだからまあパソンなのはね、ちょっと楽だな、楽だなっていうか、うん、やりやすいな。それを今実践してますよ。今電気工事のね練習もしてるし、あとはね、そうだな、ギターかな、エレキギターかなとか。エレキギターもなんかね、 YouTube が見てて結構楽しそうなねのを見つけて、あ、これいいねみたいな、またギター買おうかなって思ってたんだけど。あとジオラマ、ジオラマ作りたいんだよな、鉄道模型、鉄道模型のね、ジオラマ作りたいんだよな。鉄道模型もさ、電車走らせてわーいってわけじゃなくて昔子供の頃よく見たその田園風景とか山の風景とかさ、そこに線路があってみたいな、そこに鉄道がみたいな、そういう昔の見た風景をジオラマで再現したいみたいな。結構ねミニチュア好きなんだよね、ドールハウスとかさ、やっぱそういうジオラマ系とかね、なんかそういうのが好きで、まあ、作ったりするのも好きだし、なんか見るのも好きなんだけど、なんかそういう昔の街並みとかね、そういうのを再現したいな、ジオラマ作りたいみたいなのって。でもジオラマ作る時間ねえんだよな、そういうのやる時間がないんだよね。絵を描いたりとかさ、そういう時間ってなんか作れないじゃん、なかなか、ね、それがなんか豊かじゃねえやななんてさ、そう、豊かじゃないよね、そういう時間が取れないって。そういうなんか模型を作ったりとかジオラマ作ったりとかさ、絵を描いたりとかさ、そういう時間がないっていうのってなんか豊かじゃないじゃんね、豊かじゃねえな、俺豊かじゃねえな気づいたわ今豊かじゃな、あ、そうそう、レイチェルのところで己書ってさ、筆ペンでね、あの字を書く己書っていうのを習ってるんだけど、あの90分間はね、そういう創作活動っていうかさ、字を書いたり絵を書いたりとかっていう時間ですごい貴重だよね、自分の中では、うん、ああいう時間取れないから、多分家に持って帰ってきてあれやろうと思ったらやっぱできないもんね、家で己書書けないもん、そんな時間ないし。っていうことはやっぱり豊かじゃないんだよ時間的に豊かじゃない、忙しい、なんか、ああそんな時間あったらメルマガ書かなきゃ、そんな時間あったらね、あのガチ塾のなんかネタ考えなきゃとか、ああブログ書かなきゃとか、 YouTube 編集しなきゃとか、豊かじゃねえな、なんかやべえ、俺豊かじゃないわいやちょっと待って、そうだ、そういうのやる時間をちゃんと時間割の中に作ろう、1日30分とかね、1日1時間とかさ、まあ週に2時間とかさ、あ、そういう時間作ろう。それが豊かさも自分で作っていかなきゃダメやね、豊かじゃないからね今ね、そういう部分では。そしたらジオラマもできるし、まあ、ギターも練習できるじゃんね、自分で時間作れば。それが豊かだよ。そうだよね、まあ将来時間、そのパソコンスマホから離れる時間はやっぱ必要だよな、なんてことを考えつつ、もうねほら24分経ってしまった、また話しすぎちゃった、しょうもない話をしてしまいましたな、またな、まあ、そんな感じで、そんな感じで10月もね、もうあと3分の1ですよね、10日ぐらいで、あとね、そこを過ぎるともう11月になるじゃん、したあと2ヶ月、いやー本当に早い、このね からもう瞬く間に過ぎる時間をどう過ごしていくかっていうのをね、一つの課題ではあったりするので、こんなねしょうもないカチンラジオを聞いている皆さんもね、申し訳ない、なんかしながらね、ながらなんかしながら聞いてもらったらいいよねそんな感じで、でも本当にね一部のね楽しみにしてくれるファンがいるので石ころはね続けますが、ほどほどにお付き合いいただければと思います。じゃあそろそろね、今日は終わりにします。おやすみなさい。明日は素敵な日曜日を過ごしください。バイバイ。おやすみ。